では、聖書の学びに入りたいと思います。ピリピ人への手紙の4章です。
I love this chapter, so.
もう大好きな章ですけれども。
Looking forward to this. Let's begin by reading verses 1 and 2.
はい。では、ピリピ人への手紙4章の1節2節をお読みします。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び、冠を、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。
Now, this letter was written by Paul, we know, to the church in Philippi.
この手紙は、ご存知のようにパウロがピリピにある教会に宛てて書いた手紙です。
It's a church that he loves very much.
彼が非常に愛していた教会です。
And you can tell that. It comes through in the letter.
もうこの手紙を通してもその愛が伝わってきます。
Paul is in Rome. He's in prison.
パウロは今ローマにいて投獄されている身です。
He really wants to, you can tell from the letter, he wants to be with them, but he's not able to.
彼は本当にこのピリピの教会の人たちと一緒にいたいという願いがありながらもそれができない状態でした。
And one of the reasons he's sending this letter to thank them because they sent him some
でパウロがこの手紙を書いている理由の一つがピリピの教会の人たちが彼に献金をしてくれたことのお礼でした。
I mean, in those days, in a Roman prison, if you're there, you got to provide. Somebody's got to feed you from the outside. They didn't take care of you.
当時ローマで投獄されている状態の時にはローマの人たちは何もしてくれないので自分でその食事とか何とかしなければいけないという状態でした。ですからこのピリピの教会の人たちがエパフロデトにお金を託して、そしてパウロの元に持ってきてくれました。
The Philippian church was a good church, but it wasn't a perfect church.
ピリピの教会は良い教会でしたけれども。それでも完璧ではありませんでした。
You know, there isn't a perfect church.
完璧な教会というのはありません。
You know, a lot of times we wish there were looking. You know, some people are looking for the perfect church, but you're never going to find a perfect church.
完璧な教会どっかにないかなと期待して探すわけですけれども、でも決してそれは見つかることはないでしょう。
Church is made up of people.
なぜならば教会
は just like you and me, and you know we have problems.
人の集まりだからですね。皆さんや私のようにこう人が集まってますから、それぞれにやっぱり問題をがあります。
In his letter, Paul addresses a couple of people that weren't getting along.
で、このピリピの教会の中でもこの手紙を見ると分かるように、まあある人たちがこう討論している人たちがいたということが分かります。
But you know, whenever people are passionate about something.They're going to disagree. There's going to be disagreements.
でも何かのことについて非常に熱心になるとやっぱりそこに異なる意見というのは生まれてくると思います。
You know, a lot of times, there are some people who never have any disagreements, but it's because they don't really care deeply about anything.
ある人は、まあ、全く誰ともこう意見が食い違うとか不一致になるということが経験したことがないという人もいますけれどもそういう人は逆に言うとその問題をあんまり深く捉えてない あんまりケアしてない気にしてないということです
whatever.
まあ何でもいいよと
you know, it's kind of like that. But when people care about things, they're going to disagree.
でもそのことに本当に思いがあるとやっぱりそこに同意できない部分意見の相違というものは出てくると思います。
And there are many disagreements in the church. That's why we have so many denominations.
そして教会の中にももちろんその不一致というもの相違する部分というのはたくさん出てきますからだからこそ教会もたくさんの宗派があります。
But you know, it's not wrong to have disagreements. What the important thing is what you do is how you're going to handle it when you have a disagreement.
でこの意見の相違があるということ自体は間違ったことではありません。それをどのように取り扱うかということが重要です。
You know, are you willing to forgive the person? Are you willing to still accept a person that disagrees with you?
あなたはその自分に反対の意見を持つ人、自分に賛同してくれない人を許すことができますか？
You know, because love has to have a priority over being right.
愛というのは正しさよりも優先していなければいけないものです。
If we have the same Lord, okay, if we have the same Lord, the Lord Jesus, we have something we can agree with somebody, you know, another brother and sister with.
私たちが同じ主イエスを持っているのであれば、その何かのことについて意見が違ったとしても、そこの部分では兄弟姉妹同意できる、一致できる部分があります。
I mean, we can agree in the Lord, as Paul says.
そしてパウロも言うように、主にあって私たちは同意することができます。
You know, he reminds them, you're saved. Your names, you know, he says, whose names are written in the book of life. That's the important thing.
私たちは共に救われているし、私たちの名は天に記されている。そういった共通することというのはたくさんあるわけです。
In spite of any disagreements we have, now we're going to live for eternity. We're going to be together for eternity.
さまざまなこの意見の相違があっても、私たちは共に永遠に生きる、その永遠の命というものを与えられている。
We're not going to disagree for eternity. We won't disagree for eternity.
この永遠に関しては私たちは意見が異なるわけではありません。
Because when we get to heaven, you'll see I'm right. And, okay. No. Anyway. When you get to heaven, you'll look at it. I'm right. Okay. Joke.
ごめんなさい。なんかちょっとよくわかりにくい。
Sorry. Okay. I'll stick to my message. Let's go 4-7. 4-7.
はい。4節から7節を読みします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
Okay, I think these are some of the most practical, encouraging verses in the Bible.
この箇所は聖書の中でも非常に現実的で、そしてまた励ましの御言葉の箇所だと思います。
Again, here's this command to rejoice. You know, there's two times in this verse.
で、またここでも喜びなさいという命令が与えられています。しかも2回繰り返されています。
It says, Rejoice in the Lord always.
主にあっていつも喜びなさいと言われます。
I mean, you look at that always? Really?
いつもですか？本当に？
Is that possible?
それは可能なんでしょうか？
You know, we can't always rejoice in our circumstances.
私たちはどんな I mean,
my house burns down. Oh, praise the Lord.
You know. 例えば私の家が
焼
けてしまったんです。ああ、素晴らしい神様。
You know, I get some diagnosis, some horrible disease. Oh, wonderful. You know, it's sometimes things, bad things happen to us.
例えばもうすごいひどい病気だと診断されてしまいました。もう本当に素晴らしいというわけにはなかなかいきません。悪いことも時としてやっぱり起こってきます。
Paul is not talking here in these verses of the power of positive thinking.
パウロはここでこの箇所で肯定的な考え方をする力について語っているわけではありません。
We're not always looking for a silver lining, you know, behind every cloud.
私たちはいつも何かこう闇の中に希望の光を見出そうと一生懸命するということではありません。
What it does mean is that in Jesus, we always have a reason. We always have something positive something so wonderful, so beautiful that we can rejoice always.
何をここでパウロが言っているかというと、実は私たちはイエスにあって、イエス・キリストにあって、常にもうすでにこの、前向きな本当に素晴らしい美しいこの喜ぶことのできる理由というものを常に喜ぶことのできる理由というものを与えられている持っているということです。
When we rejoice in the Lord, we're not living in denial.
私たちは主にあって喜ぶというときに現実の人生を否定するわけではありません。
We are living according to the truth.
私たちは真実に従って喜びます。
Because the reality of your situation, you know, may be difficult, but the thing is, it's not the only reality.
私たちの置かれている状況のその現実というものは困難なものがあるかもしれません。でもそれだけが現実ではないという。
By reality, I mean it's not the only thing that's true. Okay, there is a reality that exists in spite of our circumstances.
その目に見える現実だけが事実なことなわけではなくて、そのどんな状況にもかかわらず、他にも現実の世界というものがあります。
You are loved by God with a deep and abiding love.
皆さんは神によって本当に深くそして永遠に変わることのない愛で愛されています。
You have peace with God.
神との平和を持っています。
You've been forgiven.
もうすでに許されています。
You have a future. You have God's promises of a future that is beautiful.
もう本当に約束されている私たちの将来というのは美しいものです。
And he's promised that any situation he will get you through.
そして神は私たちがどんな状況を通ったとしても必ずそれを通り抜けることができるようにしてくださると約束して。
Now that's reality. That's truth. Okay? And that is true for you now. And it doesn't matter.What your circumstances in the circumstances may be bad, but it doesn't change the fact that that is true.
で、今話したようなことはすべて、真実なことです。そして私たちがどのような状況に置かれたとしても、これらの真実は変わることがありません。
The devil will try to steal your joy. That's just what he does. And the way he does it, he'll try to get you to look at your difficulties.And use them to convince you that God doesn't love you.
で、悪魔は私たちから喜びを奪おうとします。ですから、私たちが置かれているその状況、困難さに目を向けさせようとして、そしてそこに目を向けて、だから私たちは神から愛されていないのだというふうに思い込ませようとしてきます。
If God loved you, why would these things be happening? Must not be right with God.
もし神があなたを愛しているならなんでこんなことが起こるんだ。それは神との関係に問題があるからに違いないと言ってきます。
And the devil, he wants you to focus on your difficulties. Then you look and you try to figure them out, and then you get vexed, and then you become anxious.
そしてサタンは私たちを本当にその問題に目を向けさせようとします。そして問題を見て、そしてその困難、苦しみを見て、だんだん自分がイライラしてきて、そしてどうやってこれを解決したらいいかわからない不安とか思い煩いが出てきます。
And then the anxiety kind of goes up, and then immediately the feeling of anxiety goes up, and then you think, oh, I shouldn't feel anxiety. That makes you feel, like a failure. If I was I'm not a real Christian. It's all part of the devil's plan to bring you down.
そしてそういったその思い煩いがどんどんどんどん大きくなっていって、そして思い煩っちゃいけなかったんだ、私はまた失敗してしまった、思い煩ってしまったと、またそこで落ち込ませるようにして、どんどんどんどんサタンはこう私たちから喜びを奪っていきます。
You know, nothing steals joy like anxiety.
この思い煩いとか心配ほど私たちから喜びを奪うものはありません。
But the really cool thing is these verses give us a way out of anxiety.
でも素晴らしいのはこれらの箇所、先ほど読んだ箇所の中にこの心配事、思い煩いに関してここから抜け出す方法というのが書かれています。
Look at here in verse 6. It says, "Do not be anxious about anything."
6節でまず何も思い煩わないでとあります。
Again, really? Anything?
また言いますけれども、本当にそうなんでしょうか。何にも思い煩わないでいいんでしょうか。
I mean, that sounds too good to be true.
なんかちょっとうますぎる話に聞こえます。
You mean it's God's will that I don't worry about anything?
私が何にも心配しないということが神の御心なの？
You know, because I think for many of us, we feel like if we let go of worry, something bad's going to happen to me.
実は多くの人たちがもし心配するのをやめてしまったら、なんか悪いことが起こるんじゃないかと。考えていると思います。
I remember one time I was riding the train and I was coming to Kamakura and for some reason I felt more relaxed than I'd ever than in a long time and I was kind of aware of it. I thought, man, I feel so relaxed today.
私がある時ですね、こう鎌倉に向かって電車乗って鎌倉に来ようとしてた時に、その日はなぜかいつもよりも本当にリラックスして、こんなリラックスするのは久しぶりだなと思っています。その時はまだ鎌倉に住んでいた時なので、帰ってくる時ですね。で、駅に着いてホームに降り立って、なんかこう鳥の声、さえずりとか聞こえて、なんかもう本当にいい気持ちだなと思って、でこんなリラックスして平安な気持ちは久しぶりだなと思っています。
Then the thought struck me, where's my bag?
でその次の瞬間ですね、はっ、カバンどこやった
And I'm sorry, oh, I left it on the train.
で、あ、しまった、電車に忘れた。
You know, and then I had to scramble and go. Fortunately, it went to Zushi and I went over there and
まあ、すぐ駅員さんのところ行って、まあ、その電車が逗子で止まったので、すぐに取り戻すことができたんですけども。
But you know, sometimes we think that way about life. It's kind of like, if I don't worry, something like that's going to happen. You know, if I don't keep everything under control, something's going to get out of control and hurt me.
でも、まあ、そのようにこう何にも心配しないでいると、そういった悪いことが起こってしまうんじゃないか。だから自分で常にこう心配してですね、コントロールしていれば、そのコントロールしきれるんじゃないかと考えています。つまり、その心配するということがある意味で自分たちを守ることにもなるんじゃないかという考え方です。
Jesus said that's not true.
でも、イエスはそれは真理ではないと言われます。
In Luke 12, 25 and 26, he says, "Which of you, by being anxious,can add a single hour to your life?"
ルカの福音書の12章の25節26節で、あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますか。
And he tries to reason, or he reasons with it. He says, if you're not able to do even that little thing, why are you anxious about the rest?
そして続けて、こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですかとイエスは言われました。
And he's saying, your anxiety will accomplish nothing.
ですから、イエスが言われるのは、あなた方の心配は何も成就しないよ、成し遂げないよと言われます。
In fact, nothing good will come of it, but bad will come of it.
そこから心配することから何もいいものは生まれない。むしろ悪いものが生まれてくると。
You know, one time I was reading Psalm 37, verse 8, and it just kind of stuck out to me. It says, "Fret not yourselves; it tends only to evil."
詩編の37章の8編には、37編の8節には、腹を立てるな。それはただ悪への道だ。
And I thought about it. That is so true.
これを考えたときに、あ、確かに本 本当だなと思いました。
You know, fretting, anxiety, it just robs you of your life.
腹を立てるとか、また思い患う、心配するということは本当に私たちの人生から何かを奪っていくなと思います。
It takes away relationships. It steals relationships from people.
人々との関係がから何かを奪っていきます。
You know, anxiety, it manifests itself in anxiety and, well, anxiety, I'm sorry, anxiety, and anger and depression.
そしてこの思い煩いというのは怒りとか落ち込むとかそういったあの形を持って現れてきます。
And so you can see why it's God's desire in the scripture. He wants to free us from anxiety.
ですから神はこの思い煩いから私たちを解放したいと願っておられるわけです。
Now, I don't know about you, but when I'm feeling that way, when I'm kind of stressed, I'm starting to worry about things, I don't like to hear, well, don't worry about it. It's just like, something about that just kind of irritates me.
皆さんはどうか分かりませんけれども、私は何かこう心配事が出てきたときに、他の人に、あ、そんな心配しなくても大丈夫だよって言われると、あんまりそういうことを聞きたくないわけですね。なんか、
I just don't find it that easy to stop worrying.
そんな心配するのをやめるのは簡単なことじゃないんだと思います。
But here we find that God doesn't just do that. He doesn't just give you a command. Don't worry. He gives, if you look, there's something positive. He tells us what to do instead.
でも神はここで私たちにただ思い煩うなという命令だけを与えておられるわけではなくて、さらにそこで何をしたらいいかというそのするべき肯定的なことも教えてくれています。
You know, it says in everything, verse 6, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God.
6節の、続きですけれども、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
God wants to teach us to turn our cares over to Him.
神は私たちにこの私たちの思い煩い重荷を神に引き渡してほしいと願っておられます。
You know, and that means to talk to Him, to tell Him, to give Him specifically.
それは、どうすればいいかというと、神に伝えることです。もう具体的にそれを打ち明けるということです。
You know,Peter uses the word, I like this word, cast your cares. And in 1 Peter 5, 7, it says, casting all your anxieties on him, and he assures us, because he cares for you.
ペテロはこのように言っています。第1ペテロの5章の7節ですけれども、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
When you're in the midst of troubling thoughts, you know, that are plaguing you and causing your mind to be, you know, preoccupied, that's all you can think of, you need to stop and begin to tell them to the Lord.
もし皆さんが何かもう本当に厄介な問題を抱えて、そしてそのことが自分を悩ましてしまう。もうそのことで思いが頭がいっぱいになってしまうようなことがもしあったらば、それを一旦そこで立ち止まってやめて、そしてその問題をすべて主に伝え始めるということをしなければ。
You know, many of us, we find it easy to tell another person, okay, when we're worried or something. If another person gives us an ear, and we'll, you know, it's very easy for us.To tell another person. But I'll finish the thought. But it's important for us to, the Lord is with you in person. And just as you're talking to a person, sharing your concerns, learn to talk to the Lord like that.
私たちはそういった心配事を誰か他の人にシェアするのは割と簡単にできると思います。問題を打ち明けるということができるとしても本来は主にいつも共にいてくださる主にそれを同じようにこう打ち明けるということが必要です。
It's not an imagination. You know, I'm not saying this is not some sort of, you know, again, positive thinking trick. It's true. He's there and he urges you, cast your cares upon me.
これは 単なる空想の世界の話とか、まあ、ちょっと肯定的になんとかポジティブに物事を捉えようとして言ってることではなくて、主は本当にいつもそこに隣にいてくださいますので、すべて私たちの思い煩いを委ねることができます。
Now you may be thinking, I know this.
皆さんもしかしたらこのことを聞いても、ああ、そんなことをよく分かってますよ。
But I want you to think about it and say, do you, like, with your concerns, have you actually done this? Have you actually turned specifically given this care to the Lord? Have you prayed about it specifically?
で、あ、聞いたことあります。分かってますと言うかもしれませんけれども、じゃあ、ちょっと考えてみてください。
Because,
本当にこのことを実際にしたことがあるでしょうか。神に自分の思い煩いをすべて委ねるということを実際に行っているでしょうか。
Because in actuality, many times we'll do anything but that.
私たちは他のことはいろいろするんですけれども、なかなかこう神に委ねるということはできない場合が多いと思います。
You know, and it doesn't come natural to people. I know when I'm feeling anxious.What comes natural to me, what I do, is I want to figure it out.
実はこれは自然にできることではないからです。私自身も何かこう問題が起こったときに、まず自然に取ってしまう行動というのは何かというと、自分でそれを解決しようとすることです。
My first response is to go to the computer.
Okay? 私の最初の
Google it. We got to get on top of this. We got to find the information and solve this thing.
私が最初に一番最初に取る行動というのはコンピューターの前に行くことです。そしてもうそれ検索をします。その解決方法を探してしまうわけです、ね。
Well, with an iPhone, it's hard. You can, you know, I'm in prayer and I take out my phone and, okay, what did I, you know, what was that, did I say to him?
もう今や iPhone が手元にありますから、祈るも何もその前にまず iPhone を手に取ってこう調べてしまいます。
In the middle of, you know, but anyway, I have to, it doesn't come natural. I have to stop and say, wait a minute, okay?I'm going to give this. Just make a conscious effort. Just when the things are going out, stop. Okay? And no iPhone. And just say, Lord, I am worried about specifically this and that. And by doing that, that you're casting your care upon the Lord.
でもそれを私はやめなければいけません。そしてそのまず iPhone を出す前にその抱えている問題に関して主に主よ私は今こういう問題がありますとそれを伝えることです。それが神に思い煩いを委ねるということにつながっていきます。
In verse 6 it says, But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Notice that phrase, with thanksgiving.
そしてこの6節のところにあるように、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってと。あります。感謝を持ってとあります。
Now look carefully. This is important. It's easy to miss. Pray with thanksgiving.
このちょっと見逃しやすいですけれども、これは重要なところです。その祈りを捧げるときに感謝を持って捧げるということが重要です。
Because this is thanksgiving is something that does not come natural to people.
でこの感謝をするということ自体もまた人間の性質に反していることですので、自然にできることではありません。
You know, for most people, negativity is what comes natural.
多くの人たちにとってはこの否定的な考え方とか行動とかそういった方が自然に出てきます。
I mean, it's what comes out of the mouth. It's like, it's raining again?
また今日も雨なの？
Oh, it's gonna, you know, it's just kind of natural for most people. It kind of comes out, but like to speak something.Wow, praise the Lord, he's done this. It's sort of, for many of us, that's kind of unnatural.
もうそれが自然な反応になってしまうわけです。ですから、ああ、素晴らしい、ああ、すごい、嬉しいと、そういった感謝の思いを持つというのは、なかなか自然な姿では、自然には湧いてきません。
But you know, even though it may not seem natural, do it anyway.
でもそれが自然じゃないからといっても、とにかくまずやってみることです。
Because it's only by doing something that it will feel natural.
なぜならば、そうやっていかなければ、それが自然体になっていかないからです。
Years ago, I moved to Nagano, And I was living out with friends out in their house out in the mountains. So it's like right away, the first thing I needed to do was get a driver's license. So they brought me down to the day after I got there, they brought me to the motor vehicle
place. 私はもうずっと前にですね、日本に来た時に長野に最初住んだんですけれども、まあ、長野の、田舎の方でしたので運転をする必要がありました。ですぐに免許を取らなければいけないということで、早速免許証を申請に行ったわけです。
This was back in the days when a foreigner, all you had to do is look at, you could pass the eye chart, you know, you just say okay, an A, B, and then fine, they give you, you know, all you had to do is give them 3,000 yen, you get a license. Like, that's different now, I guess.
当時はですね、まだ外国人で、まあ、もちろん海外で免許を持っていたからですけれども、外国人は視力検査だけパスすれば、そしてお金を払えば、もう免許証が簡単にもらえました。
But, you know, I found, I got my license right away, but I look, they drive on the wrong side of the road here in Japan.
ですから免許証は簡単に手に入ったんですけれども、でもよくよく考えたら日本というのはアメリカとは逆の側道路を走るわけです、ね、
Everything is backwards.
全部が逆です。
I mean the steering wheel's on there. I gotta sit on there. What am I doing over here? It's like
運転席も逆なわけです。だから逆のところに座って何する、どうしたらいいんだろうと。
It was very unnatural to me.
非常にこの自然に反したものでした。私にとって。
If I were to go to the policeman or listen, you need to understand, I'm an American, okay? I've spent years driving on the right side of the road.
ですから、もしおまわりさんに捕まってもおまわりさんにですね、例えばちょっと聞いてくださいって、私はアメリカ人で、アメリカで何十年とこの右側通行で運転してきたんですよ。
You don't honestly expect that I'm going to go over to the left side of the road and...
だから私に左側を走れって言ってもそれはちょっと無理があるんじゃないでしょうか。
Just allow me, you know, realize I'm an American, this is who I am. Let me do my thing. Let me
drive. 私はアメリカ人なんだからどうか右側を走らせてください。
You know, they'd look at you, what? It's crazy. Of course not.
まあそんなこと言われても何言ってんだ。
But you know, we do that with God.
でもよく考えてみたら私たちも実は神に対して同じようなことをしているかもしれません。
You know, the Lord says, be thankful. You know, and we say, well, I'm not like, you know, I don't want to be unnatural. I don't want to be a hypocrite. You know?
神がいつも感謝しなさいと言われても、いや、そんなこと言われたって私はそんな偽善者にはなれないし。
Do it anyway.
でも、とにかくやってみることです。
And it's like these verses that we're doing this morning, there's real power in these verses to change our lives.
そしてこの今朝読んだ箇所は本当に私たちの人生を変える大きな力がある御言葉だと思います。
To relieve us from anxiety, to give us joy.
もうこの思い煩いから私たちが解放されて、そして本当に喜ぶことができるようになります。
But only if we actually do what it says.
でもそれには私たちはまずここに言われていることを行う必要があります。
You know, not just, okay, I know that verse.
ああ、この箇所をよく知ってますよ。
No, it means just like until we actually do it, until when we're experiencing our worries, we stop, okay, and we cast our anxieties on the Lord. We actually do it with your voice, you know, and with thanksgiving, speaking out.It's only until we actually do it that you've done it. And then you can experience.
でも知ってるだけじゃダメなんですね。これを実際に行わないといけない。ですから何か思い煩い始めた時にはそれを一旦やめて、そしてもう本当に言葉にして神にそれを全て打ち明けていく。しかも感謝を持って祈っていく。その時に初めてこの箇所の力を体験することができるようになります。
But look at this. Look at verse 7. This is the same, really the same sentence. But this is what God promises. The peace of God, which surpasses all understanding, you know, more than you can figure it out, it's above that, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. What a beautiful promise.
そうするとどういうことが起こるかというその約束が次の7節に書かれていますけれども、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。 なんという素晴らしい約束でしょうか。
Praise God, that's what he wants for us, and we want it. So.
これを神は私たちに持ってほしいと望んでおられるわけです。で、私たちもこれが欲しいと思います。
All right, let's read verses 8 and 9 here.
8節9節をお読みします。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。
What you think, your thoughts are very important.
私たちが何を考えるかということ、これは非常に重要です。
And this, and one thing the Bible teaches, and this is different than, it's really important, but the Bible teaches that you can decide, you can choose what to think.
この何を思うかということは非常に重要なことなんですけれども、聖書は実は私たちが何を考えるかということを選択することができると教えます。
I mean, Paul says, Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind.
パウロはローマの手紙の12章2節のところで、心の一新によって自分を変えなさいと言っています。
In Colossians 3:2, it says, set your minds.On things that are above, not on things in this earth. It's something we do. Set your mind. You choose. You do this.
そしてまたコロサイ人への手紙の中で3章の2節ですけれども、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいと。地上のものを思わずに天にあるものを思いなさい。どこに思いを向けるかということを選びなさいというふうに教えています。
Because what you think will really affect your life.Your emotions follow what you think.
なぜならば、私たちが考えることというのは、実は私たちの人生に影響を与えるからです。感情というのは、この考え方にくっついてきます。
So God wants us to think on, here we see in this verse, what is pure, what is lovely, what is worthy of praise, and he goes through these things.
ですから神は私たちに清いこと、であるとか愛すべきこと、称賛に値すること、そういったことを考えなさいと考えてほしいと言われます。
You know, as I've mentioned, you know, I'm kind of a practical person. When I've read this verse, sometimes I try to figure it out. Okay, there's a list here.
まあ何度も言いますけれども、私はですね非常に合理的な人間だと思います。ですから、こういう例えばリストがあると、それをこう、
okay.
まあ分析しようとします。
I gotta think on what's lovely. Okay, what's lovely? All right, what am I gonna do? I'm gonna get some, you know, screensaver, beautiful mountain scene, or you know, whatever. And then sometimes it can kind of seem kind of complicated.
じゃあ例えば愛すべきこと、愛すべきことっていうのは一体どういうことだろうか。じゃあコンピューターのスクリーンセーバーを美しい自然の景色にしてみようとか。まあ、例えばですけれどもね、そうやっていろいろとこうこれはどういうことなんだろうと考え始めると、もうなんかどんどん複雑になってきます。
But I was thinking about it, I was thinking, you know, if you focus on Jesus, Jesus is all of these things.
でも気づきました。私たちがもしイエスに焦点を置くならば、イエスご自身がここに書かれてあることすべてを網羅していると思います。
You know, one good way of just focusing on it is be in the Word.Be in the Bible, reading, read the Gospels, read about Jesus.
一つどうすればいいかというと、まず聖書を読むことですね。御言葉を入れていくということです。
You know, and music, that's another way. Music that glorifies God. Music can really set your thinking.
また、音楽もいいと思います。賛美によってこう神を褒めたたえるようなそういった音楽を聴くことで、私たちの思いというのもそういうものになっていきます。
And he talks about praiseworthy things. Again, it's for many of us, critical things come natural. You know, our thoughts, we're often criticizing people in our mind or this. And it's like what he's saying is don't let that dominate you. You know, be learning. God's teaching in a new way. Learn it to find something praiseworthy and think on those things.
称賛に値するすべきことをこう思う。で、あの私たちは簡単にこう批判的になりやすい、批判的な思いっていうのはすぐにこう自然に湧いてきますけれども、そういった時にそういう批判的な思いが自分を支配しないように、考えを支配して支配することがないようにする必要があります。
He gives us a way. You know, this is to what we think to be thinking on these things.
私たちはその何を考えるかということもよく注意しなければいけないということです。10節から13節を読みします。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
So here Paul is thanking them for that gift that they had sent to him.
パウロはここで彼らが送ってくれたその贈り物について感謝をしています。
The neat thing about Paul is he learned that Jesus could provide for him in whatever circumstance that he was in.
パウロはあのどんな状況の中にあってもあのその中で満足することができるというのをイエスがすべて備えてくれるくださるということを学んできました。
I mean, Paul had experienced the whole.Spectrum. I mean, he had been poor. He had been he experienced great lack, and he'd experienced great abundance.
パウロは本当にあのあらゆるあの境遇を経験した人です。もう本当に何にもないあのいろんなものに欠けている状態の時も、そしてまたあらゆるものが豊かにある状況の。状態の中も全てを経験したことのある人でした。そしてそのどんな時でも主が共にいてくださって必要なものは全て満たしてくださるという経験を彼はしました。
You know, you look at Paul's life, and there's no doubt when he was growing up as a Roman citizen in Tarsus, he was a rich kid. He was sent to the best schools in Jerusalem.
パウロはですね、パウロの生い立ちを考えますと、彼はタルソというところでローマ市民として育っていきました。そして、もう本当に、裕福な家庭の息子で、そしてエルサレムのもう一番いい学校に当時入れられたわけですね。
I doubt that Paul experienced any lack before he came to Christ.
おそらくですけれども、パウロはこのキリストを知るようになる前まではもう本当にあの何かに欠けるとか何かが足りないというような経験はしたことがなかったと思います。
But through what the Lord brought him through, he developed this confidence that the Lord will provide whatever I need. You know, whatever happens, the Lord's gonna
take care of me. あのどんな状況の中にあっても本当に神がいつも自分のことをあの気にかけて、そしてあのケアしてくださるということをあの経験からこう知ることができました。
You know, sometimes the truth is sometimes people who have a lot of worry excuse me, sometimes people who have a lot, okay, a lot of material things.Struggle more with worry than people who have little.
時にあのいろんなものをたくさん持っている人というの方があのあまり持ってない人よりもいろんなことを心配したりあの思い煩うことがあると思います。
Whereas a person who has experienced having little may have you know more confidence, more faith that God can provide for them.
少ししか持ってない人の方が。あの神がちゃんと備えてくださるというその、あの確信を強く持っています。
I mean, it's not like what I'm saying is that is we think, well, I want security, but it's not necessarily you have more, you can have more security. If you look, it just doesn't work that way. You know, there are people that have little and still worry. I mean, it's not.
たくさんいろんなものがあるからこれで安心だと言っても、その安心は確かなものではないということです。でもだからといって、少ししか持ってない人が心配しないということでも決してありません。
I mean, it's not also that you can only have faith when you're poor. Paul is showing that you can have a lot and have faith in Christ, and have a little and have faith in Christ. The main thing is that you have faith in Christ.
パウロがここで言いたいのは、たくさん持っていたとしても、主にちゃんと信仰を持って、主がケアしてくださると信じることができますし、少ししかなくても、そこで主に信頼して、主がケアしてくださると信じることができる。大事なのは、主を信頼することです。神が私たちの備え主であるということを信じるということです。
You know, I've mentioned this before. One of the happiest times of my life was when I was a YWAM missionary. You know, I went there to Hawaii, and I went right down to zero.
私のこの人生を振り返った中で、一番こう幸せだったなと思う時期というのは、YWAM という団体に所属して、ハワイに行って、そこでしばらく生活をしていた時が、宣教の働きをしていた時があるんですけれども、その時は実はもう本当に、私の持っている資産はゼロでした。
But, you know, and then, but I saw, I was kind of as happy because I could see month by month the Lord took care of my needs. Just, it was amazing.
でも実は私はすごく幸せだったんです。というのも毎月毎月主が何らかの形で私をこう支えてくださるという経験をしたからです。前にも話したことあると思うんですけれども、また話したいと思います。ある時私がテニスをしていたらば、その履いてた靴が裂けちゃったんですね。なので、新しい靴が欲しいというふうに祈りました。その祈った後なんですけども、私は小包を受け取ったんです。で、妹が私にプレゼントを送ってくれたんです。普段あんまりしない、彼女はそういった贈り物を知ってくれない、しない人なんですけども、なんか送られてきて、開けてみたらなんと新しいテニスシューズがそこに入ってます。
でも本当
に、神様本当にもうこの祈りを聞いてくれた、すごいと思います。
You know, and later I asked her, why did you do that? And she said, well, just, I just had this feeling that I should do that.
で、まあ、後で、なんでこれを送ってくれたのって聞いてみたんですけれども、そしたら、まあ、なんとなくっていうことでした。
You know, I was doing that, and actually, I was on staff. I went on staff, and we had staff fees. You know, we had to cover, we had to pay for what our food and stuff like that. It wasn't that much, but every month.
まあ、私はスタッフとしてそこに参加していましたので、毎月毎月、まあ、そんなに多額ではないですけれども、費用を自分で払っていかなければいけませんでした。
And in this we had a chapel time. Okay, every morning one of the students would share about a certain characteristic of God, just a very short time. Okay, and there was a calendar. You had to sign up.
で、またそこではですね、毎朝チャペルトークという時間があって、順番に交代で、まあ、短い時間なんですけれども、その間にこう神がどういうことをしてくださったというその経験を話す時間というのが割り当てられていました。
で、
生徒たちがそこの時間をこう埋めていくわけですけれども、空いてる枠があるとそこにスタッフの名前を入れていきます。
And so I filled mine in. It was quite a ways ahead of time.
で、まあ、私も自分の名前を入れたわけですけれども、まだちょっと先の 日にちでした。
But as my time drew nearer, I was praying, said, Lord, what should I, you know, I'm just wondering, you know, kind of praying, what should I speak on?
で、まあ、だんだん自分の時間が順番の日が近づいてきたので、主よ、どう何を語ったらいいでしょうかと祈り始めました。
And I felt led to speak on how God had been my provider and share about these experiences I had, and I was really happy to do that. I'd love to do that.
で、主が示してくださったのは、この働きハワイに来てから神がどれだけどのように自分をの必要に応えてくださっているか、ケアしてくださっているかというこの経験してきたことをシェアしなさいと示されて、まあ、自分もそれは喜んでできると思ってしました。
But there was one problem because all of a sudden it had just in the last month I wasn't receiving. I was for the first time I was getting behind. I was a month behind on my staff fees. I didn't have any money.
で、まあ、その話をしようと思ってたわけですね。そしたら、ちょっと問題が起きました。実はその、近づいてきた日に、毎月毎月その支払いをすることができてたのに、その月だけ、サポートが来なくて払うことができなくなってしまったんです。
And I thought, well, this is kind of challenging, but I felt like, okay, go ahead. And I shared.About the Lord, you know, and I didn't tell him, you know, but you know, I don't have any money. But I told him about the great things that God, you know, I'd experienced.
で、まあ、自分にとってはちょっとチャレンジだったんですけれども、でも主はやっぱり語りなさいと言われたので、そのまま私はその今までの経験というのを明かししました。で、その場所では別に今お金がないんですとは言わずにですね、今までのことをシェアしました。
And I'm not exaggerating. This is really how it happened. I gave that message in the morning. That afternoon, in the mail, was a letter for me. I opened it up. There was a check.
で、本当にこれは大げさでも何でもなくですね。そのチャペルトークで話したその日の午後にですね、郵便が届きました。で、そこに開けると小切手が入ってました。
And this check, minus 10%. I was in the habit of tithing, giving 10% to the Lord.So the amount of this check minus 10%, you know, the check was 10% more, okay, than the exactly the amount of money that I needed.
で、その小切手は私が必要としていた金額プラス10分の1ってこと？ Yeah. プラス10分の1、この神に捧げるためのその10分の1のお金ちょうどの金額がそこに書かれていました。
And I just praise the Lord. I couldn't believe it. It was like, wow, God, he's real. You know, it's like, not that I didn't think he was real, but you know what I mean?
信じられないと本当にその時思いました。
And you know, I never had I fell behind again. I always had all that I need.
で、それ以降はもう足りなくなるということはなく。毎月毎月きちんと支払うことができました最後まで。
But you know, that was then. That was at that time. Now I catch myself worrying about money.
その時は私はそういう経験をしていたのに、今また私はお金のことを心配します。
You know, my daughter wanted to do the exact same thing. You know, go to the same school. And I'm going, well, you know, you should go to college. And I'm sort of like, you know.
私の娘が今今度そこに同じところに行こうとして経験しようとしているときに、私はもう心配して大学に行った方がいいんじゃないかとか。
But what I realize is I need to do that. I need to learn, you know, not just once. It's like always, whatever situation, okay? The situation you're in right now, the situation I'm in right now, we need to know that God is in control. And we have faith in Him. We're living by faith. He's providing for us.
ですから私たちは本当に一回限りのことではなくてもいつもこれを学び続けている必要があると思います。そして今置かれているところで主が本当に自分の必要を満たしてくださるということを信じていくということをそのレッスンをずっと続けていく必要があると思います。
You know, your salary when it comes in, it's just as supernatural. It's just as much from God.
皆さんが受け取ってる実は皆さんが受け取ってるお給料もやっぱりこれは本当に超自然的な形で神が与えてくださっているものなわけです。この私が受け取ったテニスシューズと 同じようにっていうことです。
But what we need to do is have this attitude like Paul. I've learned, you know, he learned these things. We're learning right now. Hopefully we're learning. If our hearts are soft to the Lord, that we can be content in any situation.
ですから私たちもですね、パウロがこのさまざまな経験を通して学んだと言っているように、私たちもまた学んでいく必要があります。本当にこの中で主が私たちの備え主であるということをどんな状況の中にあっても経験して学んでいくことができます。
And we can say verse 13 with confidence, I can do all things through Him who strengthens me.
そして13節の箇所を私たちは本当に確信を持って言うことができます。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
Okay, let's finish up 14 to 23.
はい、じゃ最後、14節から23節を読みします。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に見栄えが常しえにありますように。アーメン。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。
Verse 19 It's another one of these great verses that we shouldMemorize.
この19節もまた覚えておくといい素晴らしい箇所だと思います。
And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.
また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
You know, you can completely depend upon God for all of your needs.
私たちはあらゆる必要についてもう完全に神により頼むことができます。
これは決
してですね、信仰を持ったからといってお金持ちになるよということを約束されているわけではありません。
It's, what it means is you have a loving heavenly father who loves you and he'll take care of you.
皆さんには天に愛の神がおられて、そしてその愛の神は皆さんのお父さんであって、その天の父なる神が皆さんのことを愛しておられるということです。
And the Lord would say to you, you don't need to worry.
そして主は心配することがない、心配する必要はないと言われます。
Instead, trust me, he says. Trust the Lord.
心配する代わりに私を信じなさいと。
You know, we're finished. This is finishing now, Philippians. And this great message of this book, as it teaches us, is a simple lesson. It says, you can be happy. You can be full of joy.
ここでこのピリピの手紙の学びは終わりますけれども、本当にシンプルにですね、私たちは幸せにを満喫することができる、喜ぶことができること
を教えてくれています。 That's a theme. Philippians, a theme. One of the major themes of Philippians is joy. The joy of the Lord.
ピリピンの手紙のテーマがこの喜びです。私たちが主にあって イエスにあって喜ぶことができる。
And we learn that it, this is something, it's yours. Okay, this is what you have in Jesus.
これは皆さんのものです。皆さんにはイエス・キリストがいます。
It's as a child of God.
神の子供です。
It's not beyond you. It's not, there's nothing that can prevent it from you from receiving this.
ですからどっか遠くにあるものとかなかなか受け取ることが難しいものというわけではありません。でもこれを経験するためには神を本当に信頼するということが必要です。私たちの人生のあらゆる分野において信頼する。ことが大事です。 And
that's what we're doing. That's what we're doing as we walk with Jesus.
私たちはこのキリストと共に歩む人生をずっとそのことを行っていきます。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you for these verses and thank you for the truth that you've given us and the hope that you've given us.
主よ、これらの箇所をありがとうございます。私たちに希望を与えてくれるこのあなたの御言葉をの真理をありがとうございます。
And I pray, Lord, that you would help us to apply this to our lives.
主どうぞ私たちがこの真理を自分の人生に適用していくことができるように助けてください。
Help us, Lord, to really be anxious for nothing.
何事も思い煩うことがないように私たちを助けてください。
As you teach us how to cast our cares upon you.
あなたが教えてくださるように、どのようにあなたにこの思い煩いを委ねることができるか教えてください。
I pray, Lord, that you'd come down just as we experience, as if the worries come, when they come, just interrupt the worry and remind us and urge us, Lord, that to cast our care upon you.
そう、どうぞ私たちがのうちに何か思い煩うことが出てきてしまうときに、主が私たちのうちに降りてきてくださって、そして思い煩いを主に委ねなさいと思い起こさせてください。
Teach us to be thankful. Teach us to express thankfulness to you.
私たちがいつも感謝を捧げることができますように、感謝を持ってそれを口に表すことができるように教えてください。
And we want to just...Finally, we want to just thank you for being such a good father.
最後にあなたがいつも良いお父さんであってくださることを心からありがとうございます。
Thank you for caring for us.
私たちのことをケアしてくださることをありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.